信田隆人の教育のヒントプラス。ポッドキャスト信田隆人の教育のヒントプラスは、成績が伸びる勉強の仕組みやその作り方、お子さんや親御さんが持っておくべき考え方やその磨き方、受験成功の方法や高い学力の養成について、教育コンサルタントの信田隆人がリスナーの方々の疑問に直接お答えする形でお伝えする番組です。学びを喜びに変えて社会をとことん活性化する個別指導学院トコがお届けいたします。
信田隆人の教育のヒントプラス第25回目です。ベトナムコンサルタントのリー・ホギです。
信田隆人です。
はい、今日もお母様から質問が来ています。
はい、
これは素晴らしいお母様ですね。幼稚園児です。今何をすればいいですか。これは多分何をっていうのはどんな勉強学習っていうんですかね、もしくは今僕が推奨している遊び学習のことかな。
あ、
幼稚園児さんです。
なるほどなるほど。
受験を、小学校受験をするわけではないようです。はい、将来の高校受験かなんかですね、意識をされて。
なるほど、ね、
今から何かできるんじゃないか。たまにあのバイリンのお母様が英語でずっと子供に話しかけてるお母さんとかいらっしゃいますもんね。音楽家の家庭ではね、やっぱりいい音楽を聴かせるとか、ね、いろいろございますが、
はい、なんか今ちらっとリーさん遊び学習って、
はい、
言ってましたよね。
はい、
それちょっと聞きたいんですけど。遊び学習、
それ
別の番組になっちゃう。
別の番組ができちゃうから。
そう、
遊び学習か。今遊び学習を推奨する仕組みを作ってまして。
あ、そうなんだ。
はい、お子さんが勉強を好きになってもらう。
あ、大事
ですね。で、実はその子供の頃、小さい時って勉強と遊びの区別ってないじゃないですか。
あ、確かに確かに。
これって勉強になるよねとか、楽しく遊んでるよねとか。
楽しくやるもんね。
はい、
うんうんうん。
で、個別指導学院とこに書いてありますが、
はい、
勉強は実は楽しい、
はい、
でも実は僕は勉強っていうのは遊びから成り立っていると思っていて、うんうんうん、英語のプログラムに携わったり、
はい、
今日本語のプログラム、うん、いろいろ外国の人に教えてますが、うんうんうん、楽しいっていうことが、
はい、
トリガーになると、うんうん、どんどんどんどん自己学習をしていってくれるっていう仕組みが分かったので、はいはい、今子供には、楽しく遊んでもらおう、
うん、
でその中に実はそのちょっとだけ学習のエッセンスを入れておきましょう、
うん、
準備をしましょう、
はい、
で一番分かりやすいのは、僕が一番娘にやったのはですね、車を運転してて子供たち飽きちゃうんですね、
うん、
幼稚園の時に、
はい、
数を数えさせました。
あ、数を数えさせた。
ただ数数えるだけです、
はいはい、
そうするとお姉ちゃんたちが分かるんで、うん、下の子が 1,2,3 って10までいった、20までいった、うん、一応200が目標なんです。で、200までいくともう1000までいけるので。
なるほど。
っていう遊びなんだけど。
あ、そっか、遊びだけ
ど学びの
数をね、
学ぶですよね、
うんうんうん、
真似ぶ、まさに、
うん、そうだね。
人の真似をする、真似ぶを遊びの中に取り入れたことを今推奨するような活動を始めようかなと思っていろいろやっておりますが、
いいですね、
遊び学習
あ大事ですね、
はい、考えてます。
楽しそうですね。
楽しいですよ、
はい、
なんで幼稚園の子とかにはもうそういうことをしてくださるお母様に、
うん、
まあ、うちもずっとやってましたけど、
うんうん
うん、はい、やってます。
いや、いいんじゃないですかね。
あとは歌ってすごく良くてですね、
はいはい、
語彙がすごく増えるんですね、
はい、
咲いた咲いたチューリップの花の、うん、チューリップでさえ10個の語彙が入ってますので、
うんうんうん、
他の歌になればもっともっと語彙がどんどん増えるということと、で、いきなり書きなさいとかね、
はい、
鉛筆の持ち方かとかいう話ではなく、
うん、
やっぱそういう中にいっぱい 楽しみ、あとは幼稚園で習ってきた手遊びとかを一緒にやったりとか、はい、皆さんご存知ですかね、あれ僕こんな話してていいんです
か。大丈夫ですよ
あのグーチョキパーで何作ろう、はい、何作ろうっていうやつあるんですけど、うんうんうん、それを手だけでやるんです。へー、グーチョキパーでグーチョキパーで何作ろうっていう歌を歌わず手だけを揺らして何作ろうっていうのをやったりとかですね、うん、電車でそれが遊べるんです、
あ、電車でできちゃう、
はい、なので限られた空間で効率よく学び学習ができる、うん、ことをずっと考えてました。
なるほど。
今忙しいのでお父さんもお母さんも、うん、その限られた時間で上手に楽しい時間を過ごすことが学びの第一歩と思ってやってましたが、
なるほどね、
それを今推奨してます。
お、いいですね
続きはウェブで
続きはウェブで
どうですかね、
まあ、いくつかありますよね、
はい、
幼稚園です
ね、幼稚園児、はい、
あのね、いくつかあります、
はい、
でなんかね、あの、うん、年中さん年長さんにもよるかもしれないけれども、
はい、
まあ、1年後か2年後に小学校入りますよね。
はい、入ります、入ります。
その時にね、これが得意っていうようなものがあるとすごくいいんですよ。
得意を一つ作ってあげるんですね、うん、
子供、お子さんが私はこれこれに強いからねとかって
自分で言えるような
感じ、言えるような感じ、数字に強いからね、さっきのね200まで数えたりしたらね、数字に強いとかで、いくつかある中でいいなと思ってるのは数字もあるし、
はい、
まあね、そろばんなんかもやってますけどね、
はいはい、そろばんもいいですね、
うん、ね、今そういうコンテンツでないやつないけどいいなと思ってるのは漢字です。
漢字、
うん、
幼稚園の子に
漢字、
漢字、それは象形文字の方ではなく、
うん、漢字ですね、
普通の漢字、
漢字これいいなと思ってるんですよ。
そうですか、
うん、
漢字コンテンツ、じゃあ漢字ぜひ作りましょう、うん、
漢字すごくいいと思ってますね。はい
どんなイメージ
ですか。これなんでかっていうと、
はい、
あの算数が得意なお子さんがいて、
はい、
小学校3年生だけどもう中学ぐらいまでできるのかな、数学とか。
あ、小学校3年生が中学生では、うん、まあ、算数から数学までできちゃうって
ことですか。できちゃう、
はい、
自分でどんどん勉強しちゃうんですって。
へ
え。でそれなんでかっていうと漢字が読めるからって。
そうか、
うん、
数学になったら漢字圧倒的に増えますもんね。
そうですよ、だ漢字が読めるんで小学校低学年のうちからね、もう4年生とか5年生とか、
はいはいはいはい、
6年生とか
どんどん進みます。
読めちゃうんですよね、
うん、予習につながるわけですね。
そうですよ。
へえ、面白い。
合同とかって、
はい、合う、算数の同じっていうですね。
そうそう、算数の勉強してるんだけど、なんてい
うか漢字の勉強してる
の、うん、言葉の意味聞かれたりするみたいですね。そういう風なあの事例っていうかな、あって、
うーん、
1人や2人じゃなくてね、なんですね。で、その漢字をそうやって読めるようになると本がいっぱい読める。それがまあ算数の本だったり数学の本だったりするかもしれないし、
そうじゃないかもしれない、
うん、別の、ね、科学の本だったりするかもしれないし、
世界史かもしれない。
そうそうそうそう、世界が広がるのは確かかなって思うんですね。
そうですか、う
ん、でね、これコツが1個あって、
はい、
あの日本の漢字学習ってどうしても読み書きやるじゃないですか。
はいはいはい、
そうですね。コツはもう分かりました。
え、
読みだけやる。あ、言っちゃった
いいんですか、そんなこと言っちゃって。
読みだけやる、
書けないから
読めるだけ、
うん、そうか、
そう、
インプットだからアウトプットする必要ないんです。
書かなくていい、書かなくていい、あ、書きまでやるから嫌になっちゃうんですよね。
嫌になります、羽がダメとか、
ね、そうそうそう、読めればいいんですよ。
確かに、
ね、そしたら
読書できます
もんね。そうそうそう、さっきあの車の中で数字ってあった
ん
です
けど、はいはい、
漢字読めたら、
はい、
地名が読めるようになりますよ、ね、
地名読めます、
うん、一時停止とか、
はいはい、
渋滞とか読んじゃいますよ、
はいはいはい、
それいいですよね、車の前だからできるじゃないですか。
僕はあの海外出張行って長女がまだすごい3歳ぐらい、2歳かな、小さい時に帰ってきたら、うん、包丁とか鍋とかへそとか漢字読めて
すごいすごい、
何やってんのかなと思いました、うんうん、うちの長女は今、ね、頭良くなってますからね。素晴
らしいですね、ほら、
いいじゃないですか、読みです。
だ、読みだけはもう小学校ね、あの3年生、4年生、5年生とかね、できちゃいますから、低学年でも 年中さん年長さんでも小学校1年生とか2年生の漢字の読みだけやる。
お母さん聞きましたか、お父さん小学生のお子さんをお持ちの皆様、
はい、
漢字の勉強しましょう、うん、読みだけで結構です。書かなくて結構です。
そうですね。そしたらお子さんきっと言うようになりますよ。
うん、
私漢字強いからね。
ああ、
嬉しくないですか。
そういう嬉しいですね、うん、お子さん嬉しいけど親御さんもっと嬉しいです ね確かに昔から世界万国旗が全部わかる子とか、
うんうんうんうん、
電車が全部わかるとか、はいはい、何が全部地名が全部わかるとか、
うんう
ん、いろんなお子さんいましたね。
そうですよね。
そうか、うん、それが得意だっていうお子さんにしてあげればいいんですね、
はい、そうですね。
これ例えば漢字の読みだけを分かるような学習方法みたいなのあるんですか。
うん、それに特化したらやっぱりいろんなもん、さん、なんていうの、漢字練習帳とか見たんだけど、
はい、
大体書きがセットになっちゃって、
ね、なってます、はい、
うん、それとあと変な漢字とひらがなが混じってたりするじゃないですか。例えばなんだろうな、授業だったら授が漢字だけど行が ひらがなになってたりとか、不自然なの表記があるよね。
あ、はいはい、
あれもすごい良くないなと思ってて。
そっかそっか、うん、授業だから授だけ勉強してもらいたいときと行だけ勉強してもらいたいときに1個しか漢字で1個がひらがなで書かれちゃってるわけですね。
そうそうそう、あれは不自然なんでね。なんか例えば小学校1年生用の漢字練習帳を見ると、1年生で習う漢字は漢字でも2年生で習う漢字はひらがなで書いてあるのね。そんなのないじゃないですか。
ないない、
あれがすごい不自然で、あれ良くないと思って。
こういう漫画本で漢字とか四文字熟語とかありますよね、はい、うん、いろいろキャラクターが紹介してくれてるやつ、うん、うちにもドがつくやつとか、
はい、
チビがつくやつとかいっぱいあります、う
ん、はい、
ああいうのだったらいいかもしれない
ですね。そうですね。
あれだと小学生漢字とかなんとか四文字熟語線とか、なんかそういうパターンがありますからね、
うんうんうん、そういうの使うといいかもしれないですね。
そうですね。ちなみにその時に、はい、意味は分からなくてもいいんですか。
意味はね、
だんだんついてくる、
うん、だんだんついてくるし、うん、あと、なんていうかな、例えば羊は本当に羊に見えるみたいな感じ、
ああれこう子供の、
う
ん、
そう
感覚で、まさに証券文字、
そうそうそう、
肉も見えてくるんですよ、
う
ん、
肉もこうなってるの、本当にこういうところに
肉、あ、肉、あばらみたいなイメージ見えてくるんですね。
面白いんじゃないです
か。そっか、
そういうのが
逆に、うん、絵と意味がくっついてくるんですね。
そうそうそう、
証券文字いいですね。
いいですよね。
わ、うん、かりました、はい、幼稚園児のお持ちのお父様お母様、せっかく何かをやるんであれば漢字の読みの勉強を、
はい、
ぜひしてみてください。
やってみてください。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では信田隆人への質問をお待ちしております。ウェブサイト個別指導学院トコのお問い合わせフォームからお申し込みください。 URL は http://www.kobetsu-tocco.com URL は http://www.kobetsu-tocco.com。 それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。This program was brought to you by 個別指導学院トコ。 Produced by 15で話せるベトナム語著者リー・ホギ。制作協力レムトラック。ナレーションさゆりによりお送りいたしました。 Talk to you next time!